二人の一郎くん。お父さんと一郎くんは夢中になって白犬の縫い目を解き、中の綿をみんな取り出して調べましたが、黄金の虎はどこにもないのです。おい、君たち、怪しい奴を見なかったか。お父さんは見張りをしている二人の青年に声をかけました。青年たちもおぼろで駆け込んできました。二人のボクサーは少しも持ち場を離れなかったのです。ドアも窓も閉まったままでした。それに魔法博士は電話をかけていたのですから、ここへ来られるはずはありません。不思議な魔法を使ったのでしょうか。博士の体が二つになって空気のような目に見えない姿でこの部屋へ忍び込んだのでしょうか。お父さんと一郎くんと二人の青年とで応接間の中をくまなく調べましたが、どこにも怪しいところはありません。抜け穴はもちろん、人間の隠れるような場所もなく、黄金の虎も発見されませんでした。一郎くんは急いで小林団長に電話をかけましたが、どこかへ出かけて留守でした。小林少年は一体どこにいたのでしょうか。うち中が大騒ぎになりましたが、普通の泥棒ではないので警察に届けるわけにはいきません。ただ不思議だ不思議だと言い合うばかりでした。6時頃でした。みんなが応接間に集まっているところへ、一郎くんが学校のカバンを下げて入ってきました。そして変なことを言うのです。お父さん、白犬は？お父さんはびっくりして一郎くんの顔を見つめました。お前は何を言ってるんだ。白犬はさっき壊してしまったじゃないか。え、壊した。それじゃあ、もしや、あれを盗まれたんじゃありませんか。いよいよ変です。一郎くんは気でも違ったのでしょうか。お前、学校のカバンを下げたりして一体どこへ行ってたんだ。僕、学校から帰る途中で無理に自動車に乗せられ、猿草をはめられて変な家へ連れて行かれたのです。そして今自動車でうちの近くまで来て目隠しを外されたんだけど、その時にはもう自動車がどっかへ行ってしまって影も見えなかったのです。それから午後4時には一郎くんとそっくりの少年が白犬を抱きしめて応接間にいたのだと聞かされて、一郎くんはびっくりしてしまいました。そいつは僕の偽物です。魔法博士が僕を変な家へ閉じ込めておいて、その間に僕と夜には子供に変装させてここへ起こしたのです。僕に化けた子供が白犬を抱きしめている間に縫い目を解いて黄金の虎を盗んだのです。お父さん、その僕とそっくりの子供を応接間に一人ぼっちにしておいたことはありませんか。そういえばわしが手洗いでいっぱいや一人ぼっちになっていた。さてはあの時に盗み出したんだな。お父さんもやっとそこへ気がつきました。それなら一郎の体を調べればよかったと思っても、もう後の祭りでした。その時、また、チリリリッと電話がかかってきました。お父さんが受話器を取ると、さっきと同じしわかい声で、
どうです、魔法博士の手並みは。あんなによく似た子供が他にいるとは思わなかったでしょう。
魔法博士の電話の声が続きます。
わしの大勢の少年の弟子の中から、あんたの息子さんとよく似た子供を探し出し、その少年の顔をわしの得意の変装術で一郎くんとそっくりに化けさせた。それから、今日、一郎くんをわしの家へ連れてきて、一郎くんの口の利き方や身振りをその少年に覚えさせたのです。
どうです、わしの魔法の力が分かりましたか。
さあ、今度は少年探偵団が黄金の虎を取り返すのだ。一郎くんにそう伝えください。
そして、ぶっつり電話が消えました。さて、お話は少し前に戻ります。その日の午後3時過ぎから、井上さんの家の周りに不思議なことが起こっていました。井上さんの門の前には、小敵のような汚い少年が塀に持たれて居眠りをしていました。その横のポストの後ろには、昨夜の店員のような子供が身を潜めていました。裏門のそばの電柱の影や、その向こうのゴミ箱の影にも、新聞配達とか牛乳配達のような少年が隠れていました。それらはみんな少年探偵隊員の変装なのです。